それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。聖書にはイエスの子供時代の話というのはほとんど記録されていません。なので、今日お読みいただいた部分はとても貴重な一箇所ですね。新約聖書27巻に入りきらなかったものが、外典義典という名前で、まとめられているんですが、その外典義典と呼ばれるものの中にはマジシャンのような奇跡を行う少年イエスとか、まるで雪舟の幼少時代のあの話、ね、あの柱にくくられて涙流して、その涙を足でね、こうスズメかネズミかなんかの絵を描いたら、それが飛んでいったか動き出したかっていうような、それと本当によく似たイエスのお話っていうのが収められていたりするんですが、まあ、結局それらは聖書、聖典からは外されてしまいました。物語自体に、まあ、信憑性がなかったということなんだろうなと思いますが、もちろん、そもそもで言えば、このクリスマスずっと語ってきたように、クリスマスにまつわる、いわゆるイエス誕生の物語も、多分、口伝としてはあったんだろう、と思われる。でも、マルコはそれは採用しなかった。で、まとめたのはマタイとルカだけだったっていうことですから、その意味では、クリスマスにまつわるイエス誕生物語自体も、まあ言ってみれば創作に過ぎないわけで、おそらくイエスという人物については、バプテスマのヨハネが殺されたという出来事まで、誰もその存在に本当は気を止めてはいなかったんじゃないかなと思われるんですね。もちろん、クリスマス物語が福音書記者の創作話だからといって、その内容が無意味だというわけではありません。いや、むしろそこには福音書記者がイエスとは誰か、何をする方かという極めて神学的な問題への一つの答えが現れている。ですからその点で非常に大きな十分な意味があります。ただ、物語自体はあくまでも設定されたものだという。だからこそイエスの誕生を実況中継したような物語でもないし、誰かがそれを見ていて後から述懐したというそういうものでもないのです。だからその意味で創作だっていうんですが、もうそういう、まあ、過程を経ているということが福音書という物語を知る上で、まあ、とても重要な視点だと思うんですね。で、そういった福音書の構成の中でルカはイエスの少年時代に目を留めたわけです。これはもうルカだけでしょ。で、そこで描かれているのは、イエスの両親が非常に敬虔なユダヤ教徒であったということ。定められた祭りの時には必ずエルサレムの神殿を詣でたとわざわざ書かれているということです。そして、今日読みになったように、イエスが12歳になった時もと書かれています。これユダヤの風習では13歳から大人の仲間入りだそうですから、12歳っていうのは大人の仲間入りするちょっと前っていうことになりますね。だから、まあ、正式な主の集会の構成員ではない、そういう年齢です。でもそういう12歳のイエスも 祭りに参加したとか、あるいは祭りに参加させてもらえたわけです。それはヨセフとマリアがユダヤ教に対する非常に大きな意識を持っていたということだろうし、そのことに子供であるイエスのことも早くからそれに触れさせようとしていたと、そういうことなのかもしれないと思うんですよ。この12歳になった時もっていうたったその一言も大きな意味がきっとあるし、少なくともルカはそういう重さを持たせた言葉をここに書いているんだろうと、そういうふうに思うんですね。で、その祭りで両親が そこまでこう思ってイエスを祭りに連れて行ったという、その思いのすべてに水を差すような事件が起こったとルカは書いた。神殿に詣でた後、帰路に着いたマリアとヨセフですが、同行した人たちの中に少年イエスが見当たらないということを一日歩いたところで気がついたというわけですね。だからつまり大都会で一人迷子になったらしい、こういう大変な事件が起こった。そこで、まあ、村中の、ね、知り合いたちがみんな心配して手分けしてイエスのことを探しながら元来た道をこう引き返している。ところがついにエルサレムまで戻っても見つからない。でするとなんとイエスはまだ神殿にいたわけですね。神殿の境内にいて、初めて主の回収に加わった少年、しかも本来ならばその構成員とは見なされない一歩手前の子供が、子供でありながら学者たちと言葉のやり取りをしているその場面で見つかったという、そういうことが書かれているんですね。まあ、初めて主の回収に加わって、しかも初めてユダヤ教で一番大事にされている大切なお祭りに参加したわけですね。まあ、少年イエスの興奮状態っていうのは、まあ、押して知るべしなのかもしれない、ね、あのついつい夢中になってしまったという状況なのかもしれない。そして境内にいる大勢の大人たちの中で人々にこう指図をする人だったり、あるいは人々に何か語って教えるような人、そういう人たちに向かってこの少年はさまざまな質問をしたわけですね。そのあたりまでは我々も想像がつく、子供と一緒に暮らしていればそういうことをするだろうなっていうのはなんとなく想像がつく。まあ、現代でも例えば禅問答なんて呼ばれますけれども、あるこう対話を進めていくときに、こう質問に対してさらにそれを質問で問い返すことによって対話が深まっていくという、そういう、まあ、手法といいますか、やりとりのことを禅問答とかっていうふうに呼んだりしますけれども、学者たちと少年イエスとのやり取りというのはまさにそういうようなことだったのかなと想像するわけです。で、ここに聞いている人はみんなイエスの賢い受け答えに驚いていたってわざわざやっぱ書いてるんですね。だからこれはまあイエスの賢さみたいなものを褒めたたえている一言なんだろうと思いますが、でもこう面白いなと思うのは、大の大人、しかも人々にものを教えるような人たち、一方の学者たちとかがですよ、わずか12歳になったばかりの少年の受け答えに対してなんと3日も付き合っているんですね。 これすごいことだと思いますよ。その場所を立ち去りがたく居残っていたのは、もちろん証人イエスがそうだったわけで、3日間も神殿の中にずっと居続けたわけですが、まあそれはね、少年ならあるかもしれない。先ほどから見てきているように我々の生活の中でもそんな場面はもしかしたら起こり得るかもしれないぐらいのことだけども、学者たちもその場を立ち去りがたかったっていうことです。彼らにそういう思いを抱かせるような受け答えをイエスがしていたっていうことでしょ。彼にもうちょっと喋らせたいとか、彼の思いをもうちょっと聞きたいとか、大人たちの方がそう思って、彼らもイエスにずっと付き合っていた。イエスの受け答えが確信をついていたのかもしれない。あるいは大人たちの何か興味を引くような、なんか引き込まれるような議論をする。大人たちでさえ我を忘れるように3日間も問答に夢中になっているっていう、その様子をルカは47節に、聞いている人はみんなイエスの賢い受け答えに驚いていたって書いたんだと思うんですね。最初に申しましたように、イエスの誕生物語はルカとマタイのある種創作です。でも単にお話を作り上げたのではなく、ある意図を持って苦前として語り伝えられていた事柄を整理してまとめていったわけですね。そうやって福音書に誕生物語を書き加えていったわけですよ。で、ルカに至っては赤ん坊の誕生のことばかりではなく、8日目に割礼を受けるために神殿に出向いて老人による不思議な託宣を受けましたとか、あるいは12歳の少年時代の迷子になったけれども学者たちと3日間も問答をしていたという、そういう逸話まで彼は書き足したわけですね。であれば、その流れのことですから、今見てきたような神殿で3日間も学者たちと少年が議論していたなんていうことは歴史的な事実ではないかもしれない、まあ、多分ないだろうと思われますが、ただ事実ではないけれども、ルカにとってはそれをここに一行でも書き留める必然があったということですよ。だから彼は書いた、この逸話をね。その必然こそ我々は注意を向けるべきことなんじゃないのかなと思うわけです。一体どんな必然がルカにはあったんだろうか。成人して交渉外に入ったイエスが民衆に語ったことはほとんどが例え話でした。福音書にはそういう例え話が短くまとめられているけれども、たくさんありますでしょ。で、まあ多分福音書自体は紙面の都合で、短くまとめざるを得なかったんだろうけれども、おそらく生身のイエスとその群衆とのやりとりは、それこそ時間の許す限りこう語り合うという、そういうことだったんだろうと思われるわけですよ。で、それを要約したのが、福音書に乗っかっている例え話なんだろうと。で、大体例え話の最後の結論というのは、その話を聞いた者たちが自分で、じゃあどうするかということを自分で決定づける、そういうふうに促されていきますよね。この先どうなりましたかっていうことはほとんど書いてない。 まあ、思いつくことで言えば、例えばその止める青年がイエスのところにやってきて、何をすれば永遠の命を得られるかと言った。そしてイエスは神と人を愛せと言ったけど、そんなことはやってるよっていう彼に対して、じゃあ財産を売り払って貧しい人に施してから私のところに来なって言った。と彼は悲しくなってイエスの前から立ち去ったって書いてますよね。その先どうなったかは読む人間が想像しろっていうことでしょ。ねえ、結果を詳しく書かない。それを読み手に委ねている。そういう構成をするということは、そのイエスとのやりとりの中でも、実際にイエスのこっち側に立ってイエスと喋っていたその青年は、どうするのかの結論を自らに委ねられていくわけですよね。イエスからは謎のように、そうしてみたらってだけ言われる。それやるかどうかはその青年にかかっているわけですから、そういうふうなやり取りをイエスはいろんな人としたんだろう。そして長くでも短くでも時間の許す限りそれにきっと付き合っていったんだろう。そういうことが想像できるわけですね。で、そういうふうに促されているということは、話を聞いたその人がある決断を持ってその後の生き方を左右するっていうことにきっとなったし、あるいはイエスによってそのような道を示されていくわけですね。その相手は名もなき群衆であったかもしれないし、貧しい無一物の人だったかもしれない、それこそ明日命がつなげられるかどうかわからない人であったかもしれない。あるいは神殿の境内にいて人々に生き方を説く学者であったかもしれない。でもどういう人であれきっと何ら変わらなかったわけです。要は話を聞いたお前がじゃあどう決断してどう生きるかっていうことだよと言って戻されていく。あるいは人生経験豊富な老人であったとしても、血気盛んな若者であったとしても、あるいは主の改修に初めて加わったような少年であったとしても、それは何ら変わらなかったはずです。神様が私たちに真理を、道を、命を示そうとされるならば、受け手側の、つまり私たちがどういう状態であったとしても、いつでもそれは確信をつくことであり、常識に対して挑戦するものであり、それゆえに世を騒がせるものであったに違いないんですよ。その結果、成人したイエスはそのために処刑されていった。けれども、その口から出る言葉が、どれほど人々にとって驚くべきことであったのかということは、すでに12歳の時に学者たちの間で証明されていたでしょうと。そのことをルカは書き留める必要があったんじゃないのか。だからルカだけが12歳の少年の逸話をあそこに書き加えて書き残したのには、そういう必然があったんじゃないか。そういうふうに想像してみるわけです。わずか12歳なのか、まだ12歳なのか、あるいは12歳にしてなのか、その判断はもちろん私たちにかかっています。ただ、真理は語る者の年齢に関わりなく真理でしょ？語る者の身分に関わりなく真理でしょ？語る者の立場に関わりなく真理でしょ？ そしてその真理が突きつけられたとき、それはいつも聞く者たちを不安にしたり、あるいは深く考えさせたり、ある者にとってはその後の人生を大きく変えてしまうことになるのです。そしてマリアは、多分ね、ちょっと育てにくかったと思いますよ。イエスが子供だったらね。でも多分その育てにくかったであろうイエスという息子のすべての行いを心に収める母であったんですね。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたにこそ真理があり、その真理に触れた者はその後の人生を大きく左右されます。あなたはそのような私たちを受け入れ支え続けると約束してくださいました。神様が与えてくださった真理を私たちに示してくださった主に出会うことによって、私たちにあなたのすべてを知る道が開かれたのでした。その道を喜んで進んでいくものとならせてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。